こんにちは、遠藤和樹です。秋山正賢治の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけどね。
遠藤さん、日傘ってデザイン性なんです。
大久保先生の番組聞いたな今絶対それですね、聞きましたね。まさか二人でですね、二人がですね、ヨタ話で日傘の話すると思ってたからびっくりしまして。
いや、それでね、こう、大久保さんが、そのすごいこう、デザインじゃんって言ってて。
うん。
で、銀座でしたっけ？
銀座ね。はい。
銀座で、こう、短パンで行って買ってきたって話を聞いてきてね。
ええ
ー。その後、デザイン勝負したいって、大久保さんが言って。
はいはい、秋山先生とね。
そうそう、遠藤さんが、まあ、ジョーさん勝てませんよみたいなことを聞いて、
言いました言いました、絶対聞いてくれてると思ってたんで、はい、しっかりと聞いてたんですね。
それを聞いて私は遠藤さんに、
ええ、
その通り
その通りなんかいいその通りなん今度ちょっと見させていただきたい。今度は青久保先生のインスタの方にね、2本もし日傘が上がってたらそれはどっちかという。
いやいや、ういう、私この間ちょっと行けなかったんですけど、青久保先生のところギャラに行こうと思ってたんですよ。
アートギャラリー、今ね、
そうそうそう、
日本で唯一のアートギャラリーをやっている税理士ですからね、
うん、でそれで、まあ、結果として時間が行けなかったんですけども、
うんうん、
で聞いて行かなくてよかったって、今の日傘で、
日傘持ってねそれまだ放送されてなかったタイミング
、うん、
危ないですね、弱みをつけてね疲れるところでした、まあ、ということでね、
はい、
まあ、そういったねくだらないお話は横に置きまして、はい、と今日のテーマはですね、ごめんなさい、テーマではないですね。今日質問をいただいておりますので、質問をご紹介したいと思います。
はい。
ちょっと立場がわからないんですが、経営者仲間という中身になっておりますので、多分経営者の方だと思います。行きましょう。会社を立ち上げて7年、ごめんなさい、絶対経営者ですね。やっと現場を任せられる社員が育ちました。彼は現場のことがよくわかっているし、私が細かい指示をしなくても動いてくれます。そして一定の成果も出してくれます。私は経営に専念できるようになりました。その話を経営者仲間にした時、お前の組織が結局その社員に任せきりじゃないか、いなくなったらどうするんだよと言われました。ようやく任せられる社員を見つけ育てたのに、ここに来るまでどれだけ社員に裏切られたか、正直カチンときました。彼はずっとうちの会社にいてくれるとは思っています。でも本当にそうなのか、そう思った時、その人がいなくなったらすごく困る。だからその社員が辞めてほしくないように接している感じも正直あるように思います。私はその社員に依存しているのか、経営者として組織を築いていく時にどこに軸を置くべきなのでしょうか、
はい、
こういうことですね。とても大事なテーマで、日傘の話なんかしてる場合じゃないですね
そうですね、
そうですね
っていうか、いや、なんでもないです。まあ、また、あそこで、どこに光を当てましょうかって、今、ちょっともういいや、ごめんなさい。はい。はい、ということで、これ、いろんな、こう、見方があるんですけども、まず、この、最近、私のお客さんのところでも、ナンバー2とか、その、自分の、こう、右腕みたいなところの、まあ、問題と課題が非常に、こう、大きくなってるのですね。
多いですか。
うん。で、まあ、そこで、まあ、今日はですね、ここの質問者の通り、どこに軸を置くべきなのでしょうかっていうところの観点からちょっと、まあ、お話ししていきたいと思います。
うんうんうん、
でまずそのナンバー2とか現場のリーダーに依存してるんじゃないか、どうなのかみたいな話というのは、本当にこう多くの経営者の方がこう共通する悩みではあるんですね。
うんうんうん、
まあ、つまり依存しちゃってるとか任せすぎじゃないか、どっちなんだろうかみたいなこう不安っていうか悩みですね。
うんうん、
でも結局その自分は経営の方に専念をしていきたい、だから現場に任せたいとか、社員の成長のためには任せられるような社員を育てたいとか昇給とかさせたいのでっていうみたいな思いっていっぱいあるじゃないですか。
はいはい。
でこの方も多分いろんな苦労されて、ようやくその任せられる人が来たと。で次のステージどんどん行こうと思ったら、それで良かったのかどうかみたいなところになんか引き戻されちゃう感覚っていうのは出てくるんですよね。
うん、まあ、でもこの方のおっしゃられてる気持ちの ままですよね、
うんうん、
せっかく育て見つけてやってきてどんだけ裏切られたかって言いたい放題やがってこの野郎というね、
そうですね、
仲間に思う気持ち
で、この中にやっぱりしっかりと経営を発展させるために前に進みたいという思いもあって頑張ってきたのに、なんでこう引き戻されるんだ、うんうん、まだそのことを考えなくちゃいけないのみたいなところもあるのかもしれません。
はい、
でここで大切なのはそのじゃ依存という言葉が出てきているので、依存の正体はこう実はその人じゃないということなんですね。
うんうんうん、どういう意味ですか、依存の正体はその人じゃない、
その、うん、まずその経営者の方がその人に依存したかどうかっていうふうに見ちゃうじゃないですか。
はいはいはい、そうですね、うん、
そうでもなくてその方が経営として自分が何を拠り所にしているかというところをこう改めて見返す機会だと思っています。
うんうん、
例えば、じゃあナンバー2とかその現場リーダーを誰に任せようかみたいなことを考えるときに、例えばですよ、あの人はしっかりとした経験があるとか知識がある、それからこう、うん、まあ、いわゆる能力があるからっていうふうに、一つこれポイントですよね。確かに、
はいはい
はい、でもう一つは過去に彼は例えば営業マンとしてしっかりと成績を上げたからっていう、これも当然ながらリーダーを選んでいく一つの要素ではあります。
うんうんうん、
ただここだけで選んでいくと結局のところその人に任せたところで、じゃあの人がいるから安心とか成果が出るから安心という状態になっちゃう。
うん、
ということは、まあ普通に考えてその人をキーマンに引き上げて任せたらその間は安定するけども、いなくなったら不安定になってしまうって、すごくこう普通のこと、
当たり前の話ですね。確かに、
そうなんですよ。
うん、
でそうなってくるとその経営としてね、何を軸に置けばいいかみたいなところがあるじゃないですか。
はい、
そうすると、まあ、多くの方がこう口にしているようにやっぱり、経営者の経営に対する思いというのが出てくると思います。自分が何のために経営をしているのかっていうところの思いを自分の拠り所にしなくちゃいけないってことを。
ああ、そういう意味ですね。
うん、でね、やっぱりこの経営者が何のために経営をしているっていうこの思いは大事って、これって実は言葉としては、まあ、誰でも知ってるってことはないけども、まあ、多くの人はそう思ってるじゃないですか。
うんうん、
でつまり経営者っていうのは自分の事業にこうすごい惚れ込んでると、そういう方が実際多いんです。でその自分の事業に惚れ込んでるという人はそこを軸にすれば、たとえ万が一育てたナンバー2が離れてしまっても立ち返るところはそこであるっていうところを持ちながら、それでもずっと一緒にやっていきたいねっていう気持ちが持てる。
うんうんうん、
ところがその思いは大事と思ってても本当に自分が自分の事業にこう惚れてるのかと問うた場合ですね、でも実際はこれぶっちゃけ話かもしれませんけども、実際は結果に惚れてるとかね。
ああ、その結果が出てることにってことですか。
そうです。
利益が出てるとか。
はい。結果が出ることにね。売上が上がったら嬉しいとか下がったら悲しいって思ったりするじゃないですか。
しますよね。
黒字だからなんかいい会社だとか、あとは、周りから、まあ、何かこう認められたっていうのも嬉しいって。
顧客が何人がね嬉しい、うんうん、社員が何人になって嬉しい、全部ありますよね。
はい。結果に自分は惚れてるんじゃないか、もう一つはですね、人に惚れてるんじゃないかと。例えばあの社員がいれば安心とか、社員が頑張ってくれるから大丈夫みたいに、こう人に意識が向いちゃってる部分があるのじゃないかと。でこれがあったらダメってことじゃないんですよ。これだけだとやっぱり結果として、結果に惚れちゃったり、その働いてる社員に惚れちゃってるというものだけになっちゃうので、そうするとナンバー2を作った時にそこまで預けちゃうことになるわけです。
うん、なんか惚れるという独特な表現をしてくださいましたけど、惚れるって言わなくても社員に惚れるっていうか、今の話だと惚れるって言いつつ、うんうん、社員 に、もうこの方の質問の通り、まさに依存してるって話じゃないですか、
す
今の話
で。はい。で、そうです。で、その惚れ方はなぜかというと、依存ですよというお話。
うん。
だから、やっぱり、もう一度、もし、この自分が、社員に依存しちゃってるのかなとか、ナンバー2に任せきりなのかなという不安になった場合には、やっぱり立ち返る問いとしては、自分自身は本当に経営をしていく中で成果とか人だけに、まあ、惚れてるとか依存しちゃってるかどうかって問いかける、
うんうん、
いやそうじゃなくて、自分の事業に、まあ、惚れてるというか、その事業をやるということに自分自身がまあ、腹落ちしてるでもいいですし、価値を感じてるかどうかみたいなところを、まあ、問い直す機会だと思ってほしいんですね。
なるほど。今のお話ってどっちかじゃなくてくっつきますよね、多分、
うん、
今聞いててすごく鮮明になんかイメージ湧きましたけど、そもそも経営者である以上、売上利益、社員数、なんだ、まあ、とうとう
評価もそうだし、
まあ、そうですね、顧客数とかいろんなものが結果としてそこ見るじゃないですか、
うん、
まず大事だし、でもこれを、この成果を大事だから、これを維持するために優秀なナンバー2がいるから大丈夫ってなったら、成果にコミットという名の依存するがゆえに、社員のこの人がいれば大丈夫の人に依存するんで、この社員がいなくなったら結果が出なくなくなるかもしれないんで、めっちゃ不安になるっていう構造になるっていうのは聞いてて、そりゃそうなっちゃうよねって思いますよね。でそうなった時に、その2つがなかったとしても、この事業をやっている思いだったり意義っていうのはあなたの中にありますかという問いかけなのかなというふうに受け止めましたけど、
おっしゃる通りです。でそれをやっぱり、じゃあないからダメだということじゃなくて、
うん、
あ、今ないんだと、だとするならば、今これを自分がそう掴んでいくとか、言語化していくとか、改めて問いかけていくというタイミングに入ってきてる。そうなってくると、まあ、この方ね、本当にこう苦労されてやっと右腕みたいな方を育てたわけですから、その今この状態に来た私が次の経営に、まあ、だってね、経営の事業を計画立てていくんだっていうことを考えていくということも含めて、今改めてその2つがなかったとしても、自分は何をしていきたいんだとか、どういう思いでやっていきたいんだっていうことをやっぱり見つけていくという、そういうフェーズに来てるではないかなと思います。
いうことですね。これは特にこの方、会社立ち上げて7年目、
うんうん、
創業の方ってね、大体やっぱりこう馬力あったり、ちょっと旗をね、なんていうの、一旗上げてやりてというかね、
うんうん、まあ、
言ったら金儲けしてなとかっていうところからスタートしたりしてるんで、今日のお話の示唆は非常に怖いですよね。そもそも成果っていうところが目的でスタートしてるって可能性があるので、このループに陥るのは、むしろ今話を聞いてると、ロジック的に当然なり得るマインドの構造なんだろうという感じがしましたので、はい、いやー、なんか、大事なテーマですね。
うん。はい、常にやっぱり私たちは何のためにやるのかということを、もうずっとずっとずっと問い続けていかなくちゃいけないと思いますね。
実はそこに、こうなってしまう、依存してしまうネックがあるんじゃないかというところで、はい、今日のところはぜひね、考えるきっかけにしていただけたらというふうに思います、はい、終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。